そんな雑貨店。さあ、今週も始まりました。そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、ふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、毎度どうも。
味を占めました。
はい、
我々ですね、それははいとしか言いようがないですよね、我々ですね、第233回になるのかな、そこでですね、はい、アドラー心理学っていうのを取り上げたんですよ。
あ、はいはいはい、
ね、アドラーっていうのはね、過去に原因があるから今こうなんではなく、うん、目的に向けて未来に向けて今があるんだとね、
はい、
こういった心理学を取り上げましたところですね、大好評、
うん、お
ですね、
お
悩みが消えましたとかですね
すごい、
気持ちが明るくなりましたっていうね、そういったメールやコメントもいただきまして、はい、大丈夫かと僕思いますけども、あの素人が勝手に解釈してこうじゃないですかねってやってるのをね聞いて悩みが晴れました、嘘のように心が晴れやかになりましたっていう、そういったご意見をいただきまして、
すごいすごい、
味を占めましたエセ言うな、エセでもなんでもないわエセでもなんでもない、心理学者でもないわね、ただの興味本位、興味本位、そんな番組ですから、
はい、
そこでね、味をこってり締めましてねじゃあ、うん、ほら心理学またやるかと、ね、そこでですね、今回はフロイト、
はい、
ね、アドラーの時にも言いましたけれども、フロイトはね、うん、アドラーの共同研究者だったんですね、
はい、
なので我々アドラーから入りましたから、次はねフロイトを攻めてみようかと、
うんうんうん、
ね、フロイトといえば夢分析、
うん、
精神分析、現代精神医学の祖と言われてますよ。
はい、
ね、フロイトといえば潜在意識とか無意識とかね超自我とかね、一つもわかりませんけれども、うん、その辺をですね、
うん、
紐解ける限りは紐解くけれども、
はいはい、
どこまで紐解けるかな、わかんないから、とりあえず行ってみようかなっていう感じなんです今、
ね、はい、
どんな人でとかね、はい、どんな研究しててと、
うんうん、
そのあたりのお話を本日できればなと思っております。
はい、
それでは今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
そんな雑貨店。さあさあさあ、下平さん。
はい。
今週もですね、やってスクイーズ下平。
はや。
早速やってまいりました。
はや。
まず下平さん。
はい。
フロイトというのは、まあ、名字ファミリーネームなんですが、
うん、
ファーストネームは何でしたっけ？
え？
これね、聞いたことがあるんだけどなかなか出てこないんですよ。
フロイト？
フロイト、フロイト、フロイトではないですよ。ファミリーネームがフロイトね。ファーストネーム、結構ねかっこいい名前。ジャーンではない。あ、でも近いわ。ジークムントって言うんですよ。
おお。
結構ねごついというかかっこいい名前ですね。ジークムントフロイト。
うん、
1856年5月6日に生まれまして、1939年9月23日に没と、このジークムント・フロイトですが、はい、下平さん、
はい、
彼途中で改名してるんですよ。
え？
さあ、彼の生まれた時の名前は何フロイトでしょう？これはね問題が乱暴すぎますよ
前の名前が嫌でジークムントにしたんでしょ。
かっこいいですね。でもね、ジークムントはね前の名前を残してます、かなり。 こんなものはね、フロイト研究者以外知らないですよ、普通は。
ジェームス。
ジェームス。おっと、007的な名前来た。彼のですね、生まれた時の名前は、ジギスムント・シュローモ・フロイトっていうんですね。
うん。覚えにくい。
これヘブライ語なんですよ。
ああ、なるほど。
ジギスムント・シュローモ・フロイト。彼はですね、1856年に、オーストリア帝国のモラビア、現在のチェコに生まれるんですね。
うん。
で、そこのチェコのね、伝説的な王様、伝説の王っていうのがいて、モラビアの王ですね。ジギスムントっていう王様がいたんだそうです。
うんうんうん。
で、そこから名前取って、ジギスムント。それからね、シュローモっていうのは、これ我々知ってますよ。ユダヤの伝説の王様、ソロモン。
お、はいはい。
あの、ソロモンの指輪とかね。
うんうん。
あの、賢者王というんでしょうか。賢王、ソロモンですね。うんうんうん、でそれにちなんで、このソロモンをヘブライ語読みして、シュローモなんだそうです。
おー。
なので、ジギスムント・シュローモ・フロイトっていう、すごいね。
すごい名前ですね。
格式ばったというか、すごい名前をいただいたんですけども、
うん、
21歳の時に何があったんでしょうね。それはさっぱりわかりませんが、気に入らなくて、ジークムントと改名してます。
うん。うん。
なんか、デビューしたんじゃないですか。ね。で、彼はですね、兄が2人いまして、
はい、
妹4人います。
お、
まあ時代的にもね、大家族だったんでしょう。で、
うんうん、
さらに、ね、弟も2人います。
はい。
ただですね、これみんな、お父さんお母さん同じ兄弟かってと違いまして、
うん、
でお父さんはですね、奥さんが3人いるんですね。
はい。
同時にじゃないですよ、一夫多妻ではありませんからね。
あ、はいはい、
前妻前前妻もいましたので、そこで生まれてきた兄弟姉妹を合わせると、うん、兄が2人、妹4人、弟2人と、
うん、
ね、っていう感じで、兄弟たくさんなんですね、
うん、
でその中で大きくなっていきまして、フロイトはですね、17歳になりまして、17歳でですね、はい、ウィーン大学の医学部に入学するんですよ。さすがですね。そしてね、医学部、うん、いや難しいんだろうなだけではないんですよ。3年生の時には奨学金を得てます。
うん。
奨学金を得て何をしていたかと言いますと、
はい、
うなぎの解剖をしていたんですね。
ん、
うなぎの解剖ですよ。
特に、ね、かば焼きにするんですか。
かば焼きにはしないです。あの、ウィーンで見たことありますか、かば焼き屋。平賀源内いましたっけ。牛の日にうなぎ食べるといいよって言いましたっけ、彼。ウィーンで。
いや、始めたかったのかな。
あ、そのためにジークムントという名前にして、
うん、
それ21歳の時ですから。彼はですね、医学部でうなぎの、しかもね、ヤツメウナギの解剖をするんですね。あの、ヤツメウナギってあれですよ、気持ち悪い感じの、
うん、
ぜひ皆さんですね、パソコンありましたらば、あるいはね、スマホなんかで検索していただいて、
はい、
うわっていう気持ちになったらいい、ね、なんとですね、その数、解剖した数400匹以上。
うわ、
もうね、本当にもうかば焼きにしたいのか、それともなんか恨みがあったのかと思いますけれども。ヤツメウナギってね、あの、神経系の研究によく使われるんだそうですね。ヤツメウナギってね、円孔類って言いまして、顎がないんですよ、
うん、うん。
口が丸い類と書いて円孔類なんですね、
はい。
で、この円孔類ってね、5億年くらい前に顎のある、我々のように顎のある脊椎動物と系統的に分かれたんです、
うん。
なので、その円孔類と今の我々顎のある脊椎動物っていうのを調べる、比較することによって、脳とかね、神経の発達の歴史が分かるんですね。なので、彼は医学部で要は神経の研究をしてたんですよ。決してかば焼き屋を開きたいから、ヤツメウナギを片っ端から解剖していたわけではないと思うんですね。釘でトーンと打ってね、体をさばいてね、そういうことをやってたんではないと思います。神経の研究してたんですね。で、29歳でパリに留学に行きます、
はい。
そこでね、神経学者のジャン・マルタン・シャルコーっていう先生に学ぶことになるんですね、
うん。
で、彼はですね、シャルコーはヒステリーのね、研究治療をしてたんだそうです。で、この方ね、催眠術をね、患者さんにかけて、
はい、
で、ヒステリー症状を起こすっていうことにね、成功してるんですよ。で、その症状を起こしておいて治療に役立てるっていうね、そういったことをやったのがジャン・マルタン・シャルコーさん、
うん。
で、彼に学んで、やっぱりヒステリーのね、研究をしてみたり、神経の研究をしてみたりをパリでも続けます。
はい。
で、このパリではですね、フロイトは他にもいろんな研究してまして、一つはですね、これの研究してるんですね。コカイン。
コ カイン。
コカイン、あの麻薬のコカインですね。
はい。
でもね、その当時はね、コカインってまだ麻薬とかね、危険なものっていう認識がなかったんですって。で、何に使ったかっていうと、麻酔として使えるんではないかと。
はいはい。
確かね、あの、麻薬ってね、あの、麻痺させる効果ありますので、
うん。
で、麻酔として使って治療に役立てることができるんじゃないかなっていう風にして、いっぱいね、うん、あの、麻薬の研究、コカインの研究をしてたんですよ。
はい。
ただ、だんだんだんだんね、これやべえ薬だなってことが分かり始めまして、
うん、
それをね、好き好んで研究しているフロイトに風当たりがだんだん強くなっていくんですね。
あ、
お前何やってんだと、そんな危ない薬研究してと。で、さすがにこれはもうダメだってことになって研究は中止されるんですが、うんうん、
はい、
その後もね、フロイトはあいつやばいんじゃねっていう目で見られ続けるらしいですね。
まあね。
で、その、こう、ね、世間の眼差しに耐えられなくなったのかどうかは分かりませんけれども、うんうん、その後パリからウィーンに帰国します。
はい。
で、帰国してからですね、こんなね、論文を発表するんですよ。男性のヒステリーについて。
はい。
で、この論文がですね、医学界から猛反発を食らうんですね。
はあ。
当時ね、その当時ですよ。
はい。
ヒステリーってね、女性特有の病気って思われてたんですね。で、今でもまだちょっとね、ヒステリックっていうとちょっと女性的なというか、
はいはい、
女性特有のね、感情がキーって高まってしまってっていうのをヒステリック、女性だよねっていう風にしておっしゃる方もいるかもしれませんけども、うん、
はい、
そもそもね、ヒステリーってギリシャ語でね、子宮っていうのを表す言葉が由来なんですね。
うん、
なのでやっぱり女のもんだろっていう考えがあったんですね。
うん、
でね、19世紀の初めまでね、精神医学者の間でもこのヒステリーの原因っていうのは女性の骨盤に血が溜まる骨盤内鬱血が原因だと言われたんですよ。まあ、今にすりゃあね、何をバカなことでもね、その時代はそうなんじゃないのって思われたことがガラッと変わってしまうっていうのはね、結構ありますからね。
うん、うん、
うん。で、今はね、もうヒステリーってね、精神医学用語にないんですよ。
ないんですか？
一般的にはね、ヒステリーって使ったりしますけども、
うん、
でも今はね、精神医学用語にはヒステリーってなくって、うん、身体化障害っていう言葉で呼ばれるようになったそうです。
へ
ー。まあ、当時はね、男性上位の時代でもあったってこともあって、
うんうんうん、
男がヒステリーなんかならんと言われたんですよ。
うん、
そこへね、フロイトは男性のヒステリーについてっていう論文を発表しちゃったので、
うん、
世間一般のみならず医学界からもやっぱね、男はヒステリーなんか何を言ってんだあいつはってことになって相当なね、反発を食らったらしいんですね。
うん。
まあ、ですけども、フロイトの精神医学ってこのヒステリーの治療研究がね、やっぱり師匠の、はい、後を継いでるってこともあって、影響もあって、うん、ヒステリーの治療研究がフロイトの精神医学のスタート地点になってます。
はい。
で、ウィーンでね、ヒステリーの治療を始めていくんですね、フロイトは。そうするとね、うん、やっぱりヒステリーって、まあ、いろんなね、物理的な要素もあるんでしょうけれども、あるいは、ホルモンバランスとかね、人間のね、精神の働きじゃないですか、ヒステリーって。
うん。
なので、人間の精神の働きにだんだんだんだん興味を持っていくんですよ。
うんうん。
で、そのヒステリーの治療、最初はね、師匠に習って催眠療法を使ってたんですけども、
はい。
次第にね、自由連想法っていうのを使うようになっていきます。
うん。
これ自由連想法ってなんとなくお分かりになるかもしれませんけども、僕らに一番馴染みがあるのはね、うん、ハリウッド映画とか、アメリカのドラマでよく見るやつ。はい、精神医学者とかね、カウンセラーのところに行って、はいはい、患者さんが長い椅子にね、ネースにこだわって、
はい、
こんなことがあってさーとかって言うして、思いつくままに喋っていくやつ。
うんうん、
じゃあそこから連想されることはとか、それについてどう思いましたとかっていうのをね、こうお医者さんとかがね、はい、聞き出していって、それについて患者さんが喋っていくって、これ自由連想法っていきます。うん、言いますね。うん、で、こんなことをやっていたんですけども、フロイトはですね、アドラーと一緒に研究をすることになるんですね、後に。
はいはい。
で、フロイトは今の精神的な状態とか症状の原因っていうのが過去にあると考えますけども、
うん。
ね、233回ですか、やったアドラーは、それがね、原因が未来にあるって考えて、それで決別していくことになります。
うん。
ね、夢診断もね、この考え方に基づくんですね。
うんうん。
人間が夢を見るのは、過去に原因があると。願望が過去によって形成されて、うん、あんなことあった、あんなことあった、こうなったらいいなとか、こういうことがあって、この時こうだったらとかっていう、 の願望が形成されて、その願望を充足するために夢を見るんだと考えるんですよ、う
ん、はい。
でも夢って分かりづらくないですか。願望の充足だったらね、そのまま見せてくれればいいわけですよ。
うん。
例えば和田だったら、あの女性にモテ、あの世界が平和になればいいなとかね、人々の優しい気持ち、何ですか何ですかね、和田の願望だったらば、ね、みんなが優しい社会になったらいいなとかね、そういったことを、ね、モテたいなとかいう願望があったら、女性がいっぱい出て僕にだけ優しくしてくれればいいわけですよ、
うん、うんうん、
ハーレムな夢を見せてくれればいいじゃないですか
そうですね。
ところが分かりにくいでしょ、夢って。
分からない。
これなんでかっていうとね、うん、別のものに置き換えて夢に現れてくるからだと考えたんですよ。
おお。
特にね、大人の夢っていうのは分かりにくいんですって。でも子供の夢ってね、分かりやすいんだそうですよ。子供はね、願望がストレートに夢に現れるんですって。
へー。
でも大人は夢で見る自分の願望をね、直接的ではなくって別のものに置き換えてしまうので、大人の夢は分かりにくい、
うん、
なんだあの夢ってなっちゃうんですって。で、フロイトの夢分析ってね、その置き換えられたものが一体何を意味してるのかを分析してるんですね。
はいはい。
で、これらをまとめて1900年に夢判断っていう本を出版してます、
うん、
夢はね、どうして意味不明なのか、で、なんで意味不明になっちゃうのかと、
うん、
で、置き換えられてるからではあるんですけども、どうして置き換えちゃうのかって言いますと、その願望がですね、
はい、
普通は許されないものだからと。あくまでもフロイトの考え方ですよ、ね、さっきの和田の夢で言えばね、あの願望で言えばモテてえなと、
うん、
たくさんの女性にチヤホヤされてえなと、
うん、
許されないわけですよ当然。そりゃ、
でもちろん
国によっていいんですか。いいんだけど、多分その対象になってる女性たちが許してくれないんだけど
チヤホヤされるのはいいんじゃないんですか。
チヤホヤしてくれないけれども、みんなあのお国によってはね、一夫多妻とか許されてますけども、
はい、
まあまあまあまあ、日本とかね、西洋諸国においても多くはね、うん、一夫多妻って許されないじゃないですか。
はい。
その願望って基本的に許されないものが多いので、で、許されないものをそのまま見るっていうのは、やっぱり人間のね、こう理性のタガが外れないわけですよ。
あ、
道徳的に許されないとかね、社会通念上許されないとか、はい、あるいは本人が認めたくないとかね、
うん、ああ、なるほど。
こんなことを願ってるなんて、そんなはずないよって思ったりする、いわゆるね、うん、よからぬことなんですよ。
はいはいはい。
で、よからぬことをそのまま見るのは精神が耐えられないので、別のものに置き換えてしまうんですね。
うん。
で、このよからぬ願望ってのは無意識の領域にありましてね。
はい。
普段は意識とか理性とかね、そういった呼ばれ方するものによって抑制されてるんですね。うん、目が覚めてる時は。
うんうん。
だから別に和田はね、目が覚めてる時にね、片っ端から女性たちにね、さあ、チヤホヤしてくださいって言って声をかけて歩いたりはしませんよ。捕まりますよ、そりゃ。やってないでしょ、ええー、じゃないでしょ
チヤホヤしてくださいって言うだけだったらいいんじゃないですか。
え、ダメだと思いますけどね。
引かれるけど。
そうでしょ、引かれるってことは許されないってことじゃないですか、うん、あのね、下田さん、やってみてくださいみたいなね、口調で言うのやめてくださいね和田さん、やってみないと分かりませんよみたいな、やってみなくても分かるからね、夢ですらそれを見ないわけですよ。
ダメか。
で、眠りにつくとね、その抑制、理性の抑制が外れるんですね。
はいはい。
で、無意識が意識、表の意識の領域に近くまで上がってくるので夢として見るんですね、
うん、
で、よからぬ願望って置き換えられるのにはね、ルールがあるはずだとフロイトは考えるんですよ、はい、
うんうん、
そこで置き換えのルールっていうのがありまして、いくつかあるんですけども、
うん、
大きく分けてね、4つ。1つはね、圧縮、
はい、圧縮、
圧縮、ギュッとコンプレスするんですね。
あ、はいはいはい。
共通点があるものをくっつけてしまうことなんですよ、
うんうんうん、
例えばですね、顔が近所のおっさんで親父で体が雲とかね、
はい、気持ち悪い、
気持ち悪いでしょ、
気持ち悪い、
これ嫌いなもの同士をくっつけてるんですよ。雲、まあね、あの虫の八本足の雲って嫌いな人多いじゃないですか、
はい、
で、近所の親父、自分にとってね、嫌だなあいつって思ってるようなおっさんがいると、嫌っていう点が共通してるでしょ。
あ、
だからくっつけちゃう、圧縮しちゃうんですね。
うん。
だからね、好きなもの同士もくっつけちゃったりするんですよ。
ほう。
例えばこう、そうですね、あのスポーツカーに乗ってる美女とか。
ああ、 どっちも好きですもんね。
どっちも好き。あるいはボンネットに美女の顔が書いてあるスポーツカーとかね。
それもちょっと痛いんじゃない。
いやでも夢の中ですから。
ああ夢か。
そう、理性の他が外れちゃってるんでギュッと圧縮しちゃう。下平さんも多分見たことあるんじゃないかな。例えば下平さんケーキ好きじゃないですか。
はい。
ショートケーキのね、いちごの代わりに店長の顔が乗ってるとかね、見たことあるんじゃないかな、そういう夢。
食べれるかな。
多分ね、それをねフォークでめった刺しにしてたら嫌いなんですよね。まあそういうね、嫌いもの好きなものはくっつけちゃうっていうのが圧縮っていうんですね、
うんうんうん。
それからね、移動。
はい。
移動ってね、物理的にどっかに行くではなくって、うん、論点をずらすこと。
うん。
本当はね、重要なものを大して重要じゃないものに置き換えちゃう。だ、重心をずらしちゃうって感じですね。
うんうんうん。
それによってね、その大事なものの重要性を直視しなくて済むんですよ。
はい。
例えば日常生活でもね、うん、本当はその人が大金持ちと付き合ってて、それが妬ましいのにね。
うん。
でもそれを妬ましいって言うとちょっとはばかられるので。あいつはそんな大金持ちと付き合ってるけど歌が下手でさとかね、ねえあの子が歌ってるのはもうね放送事故だったんだよなんて、剛力ちゃんのことをそういう風に言うんじゃありませんよ皆さんね、っていうように、本当は金持ちと付き合ってる前澤さんと付き合ってるのをね羨ましいと思ってるんだけれどもね、あいつはもうこうなんだっていう風にして重要な点をずらしてしまうと、これをですね移動っていうんですね。それからね、視覚化。
はい、
視覚化または象徴化って言います、
うん、
これがねフロイトの夢判断でよく使われるんですけども、例えばね旅立ちのシーン、夢の中で旅立ちを見たりします。でこれが何を視覚化、はい、あるいは象徴化表してるかっていうと、フロイトの夢判断では死を表してるんですね、死んじゃうこと、
うん、
それから親、
はい、
尊敬の対象だったりね、人によっては恐怖の対象にもなったりしますね。
うんうんうん。
それからね、バット。まあ野球で使うバットですね。うん、それから高い塔とかね、
うん。
この辺になってくるとですね、フロイト大丈夫かと思うんですけども、バットとか高い塔、大体長いものっていうのは、男性器を表してるんですね。
うん、
で、お花、
うん。
これも女性自身を表してるわけですね。うん、フロイトはですね、何でもかんでも性的なものと結びつけすぎじゃねっていう嫌いはありますけれども、
うん、
フロイトは何でもかんでもそうなんですね。これが3つ目、視覚化です、
うん、はい。
で4つ目はね、第二次加工、あるいは物語化って言いまして、
うん、
その圧縮して移動して視覚化して、これをですねポンポンポンポンただ単に出てくるわけではないですよね、夢って、
うんうんうん、
だいたいストーリーになってるじゃないですか。
はいはい。
だから1から3で行った置き換えをなんとなく、本当になんとなくではありますけども、
うん
う
ん、
うまいことつないでいくっていうのは物語化、第二次加工って言います、
はい、うん。
でこれもねやっぱり夢の特徴なんですけども、物語化していても一本筋が通ってるってことはなかなかないでしょう。
ないです ね、
なんで場面急に変わっちゃったのとか後になって思い出すとね、
うん、
それか思い出せないことって多くないですか。
多いです。
なんか見たんだけど消えちゃったっていうね、
うんうん、
あれもね物語化が、まあ、夢だからというか理性のタガが外れちゃってるので適当につなげてっちゃうからね、記憶に残らないんですって。
あ、なるほど。
僕塾でね、たびたび最近言ってますけども、塾で教師やってまして、
うん、
歴史なんかを教えるときにね、あるいは地理とかねもそうなんですけども、うんうん、ただ単にこの用語を覚えなさいとか、この年にこんなことがあってね、この人こうしてねっていうんではなくって、
うん、
それやるとね子供たち一切覚えないんですよ、
うん、
でもこいつはこうでね、実はこいつの子供がこうなってねとか、こいつがこれをやったのはこういう理由でねとかね、
はいはいはい、
なんていう話をしたり、地理の方でもね、なんでこういう地形になってるかっていうととか、この地方でこれが取れるのはねとか、
うん、
ってお話をするとねよく覚えていくんですよ、
うんうんうん、
例えば香川県なんてうどんが美味しいじゃないですか、
はい、
でなんでかっていうと小麦が美味しいからですよね、
うんうん、
でもなんで小麦がっていうと、日本人ってもともとまあ米を食べるのが好きでしょ、
はい、
でも香川県ってね、北の方には中国産地があって、うん、南の方には四国産地があって、雨がね、うん、降らないんですよ、
うん、
で雨の降らないところでよく育つ、まあ、主食になるものっていうと小麦なんですね。
なるほど。
小麦もともと中東がね、もともとの発祥の地なので、
はいはい、
これね根が呼吸するって言われるぐらい根に空気が当たってないとダメなんだそうですよ、うん、
へ、
なので小麦が、まあ、育ちやすいと、
はい、
それからやっぱり雨が降らないっていうことでいくと塩を作りやすいんですよね。
うん、
そうするといい小麦があって美味しい塩があると、うん、うどんでしょこれ、
うん、うどんになっちゃいます ね、
ね、なんて言ってね、僕の好きなうどん屋さんを子供たちに紹介するわけですよ。
はい、
山越えなんていうのがあったりねとかねそこの道をねさらに行くとねこういう店があってねここの店からはね池が見えてねなんて言ってね、ちょっと子供たちはね美味しそうっていう顔をするんですけどもね、
はい、
四国だからお前ら厨房が行けるもんなら行ってみなって言うとすごく恨みがましい目をしますねほそね、あの印象に残って忘れないわけですよ物語が。先生はねわざと悪役になってね子供たちの記憶を強めているのね、え、そう言っとけそう言っとけね。なのでこの物語化っていうのは夢の中ではうまくまあ綺麗に一本につながらないので、
はいはい、
記憶に残らないんですよね。
うん、
ね、人間の頭ってそうやってね物語で覚えるようになってるんですね。
はい、
でこういう風にして、こういうのを分析することによってフロイト何をしたのかって言いますと、
うん、
人間の意識の解明をしようとしたんですよ。
はいはい、
で彼によるとですね人間の意識には3つの層があるっていうんですね。
うん、
1つはね意識、
はい、
まあ今我々が考えてるような今持ってる意識ですよ、う
ん、はいはい、
でもう1つは無意識、
うん、
意識してないけどもなんとなくあるもの、
うん、
でこの辺まではねまだなんとかわかるんですけども、
はい、
もう一個ね前意識前意識っていうのがあって、
うん、
これはですね何かのきっかけがあれば意識できるもの、
意識の前、
そう前の意識、これで、ね、言葉がねどうかなとは思うんですけども、無意識から意識になっていくあるいは変わるその境目にあるような、
あ、
何かきっかけがあれば意識できるんだけど普段は意識しませんよっていうのが、
はいはい、
前意識前意識なんですね。
うんうんうんうん、
よく氷山でね例えられるんですけども、氷山の水面より上が意識、
うん、
水面より下が無意識、
はい、
で水面下のねわずかな部分っていうのが前意識前意識、
お
でこれもね解説によってはねこの意識の領域っていうのは氷山そのものではなくて氷山のある空間のことを言うんだよとか言うね、
あ
ほら分かんなくなってきた
あまためんどくさい
ねえ。で心もね3つに分けます。
はい、
まずはですね S
S、
ミスチルが好きな方はね S っていうと あのアルバムねって分かるかもしれませんけども、
はあ、
この S っていうのはですね本能エネルギーのことを言うんですよ。
お
あれがしたいこれがしたいって本能的に持ってるエネルギー、
うんうんうん、
それからね2つ目がね超自我、
超自我、
スーパーエゴって言います。
はあ、
簡単に言っちゃうと良心のこと、良い心のこと、
うんうんうん、
道徳感とか理想とかね、
うん、
で夢をね加工してしまうのもこの部分だと言われてます。
へ
だから道徳的に許されないとか観念上ね許されない、こういうのはダメだ、通念上許されないとかっていうのを許される形に変えてしまうんですね、
うん、
このスーパーエゴが、
うんうん、
でもう一つが自我、エゴですね、
うんうん、
これはですね S と超自我、スーパーエゴとの調整役と言われてます、
うん、
S が本能でしょ、
うん、
で超自我、スーパーエゴが良心でしょ、
うん、
で本能と良心との間で調整をしてるのが自我であると。
お
で自我っていうとなんか自分のことを意識する、自分のことですよっていうのが一般的な解釈ですけども、
うん、
フロイトの言うね自我エゴってね一般的に私とは違うんですね、
うん、
あくまでもね S とスーパーエゴ、超自我の調整役っていう機能のことで、あるいは構造のことで、
うん、
フロイトはね自我はそれ自体意識されないと言ってるんですよ。ほら一般的な自我、私って、私は私ですよって意識してるじゃないですか、
はいはい、
でもフロイトの言ってる自我っていうのは私っていうもんではなくって、
うん、
調整役なので、
うん、
こう意識されない、そうですね、あの天秤で言えば、
うん、
天秤の支えの部分なんですね、
うんうんうんうんうん、
なのでなかなか意識されることはないです、まあ、目立たない中間管理職みたいなもんですよ苦労は絶えないんですね、だからここに、ね、負担がかかっちゃうんですね。でこの中間管理職が我々なんだと、ね、我々を支えているのは、あるいは我々を形作っているのは中間管理職ね。 さあさあ下平さん、
はい、
プロイトについて詳しくなってしまいましたけれども、
うん、
え本当にね、若干詳しくなってしまいましたけれども、
うんうん、
この後ですね、うん、エンディングのさらに後、はい、有料版オーディオブック限定版の方ではですね、
はい、
やっぱりフロイトといえばね、夢判断なわけですよ、あるいは夢診断、うん、ね、で、うん、夢に出てくるものが何を表しているのかっていうのをね、もうちょっと細かくお話をしてみたいなと思ってまして、
はい、
それからですね、何でもかんでも彼はね、性に結びつけるわけですよ、はい、でなんでそんなに性に結びつけることになっちゃったのっていうお話なんかもしてみたいなと思っておりまして、
うん、
間違ったフロイト的解釈もしてみようかなと。
ほう、
フロイト的解釈を間違うとどういうことになるかっていうのをもうちょっとやってみたいなと思って、またね、今回の聞いてね、悩みが晴れましたっていう人はいないと思うのよそんなメールもねお待ちしておりますけれども、メールといえばですね、はい、いろいろメールをいただいておりまして、うん、いつもありがとうございます。皆さん本当に片っ端から目を通してますからね、
うん、
これが僕らの一番の元気の元といいますか、番組やるモチベーションになりますんで、うん、じゃあですね、今日はエマッチさんのメールを下平さんお読みいただけますか。
はい、エマッチさんからいただきました。和田さん、下平さん、はじめまして。いつも楽しく拝聴しています。オーディオブックで聞いているエマッチと申します。オーディオブックさんの聞き放題プランで初めてそんな雑貨店に出会い、トラックすべてを聞いていたらそのまま有料期間に突入していた、ちょっとアレな人間です。iPhone なので iTunes でも聞けるのですが、バックヤードのお話を聞きたいので有料会員のまま聞いています。231回の配信で漫画のお話が聞けてとてもためになり面白かったです。バックヤードでフルーツバスケットの話を聞いて思わずメールしてしまいました。私も毎週泣いています。フルーツバスケットは心が洗われる、浄化されるお話だと思います。デトックス作用があると思っています。また下平さんのおすすめ漫画が私の好きなタイプばかりで気が合う気がしました。キュンキュンするおすすめの漫画は少し古いですが、日高まりさんの世界で一番大嫌いです。王道のキュンキュンだと思いますよ。日高まりさんの漫画はシリーズものだったり他の作品ともつながったりしていて、全作品を通して登場人物が他の時間に何をしているかとかも分かったりして面白いです。和田さん、下平さん、ゲストの方やリスナーさんに至るまで皆さん興味の出るお話の持ってき方をされるので、このメールなどは埋もれてしまうでしょうが、毎回毎回面白いお話をお送りいただきありがとうございます、といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
エマッチさん、埋もれませんよ。
はい。
あなたの送っていただいたメールはきっちりと下平さんが読み上げさせていただきましたよ。埋もれません、はい、埋もれません。
埋もれないですよ、こんな話。
ですね、オーディオブック限定版を、で聞いていたらば、はい、無料期間聞いていたら有料期間に突入してしまったと。うん、いいじゃないですか。まあ、試しにね、はい、バックヤードまだ聞いたことないですよと、
はいはい、
有料版聞いたことないですよっていう方は、うん、1ヶ月間は無料ですしね。
はいはい。
それからですね、そんないプロジェクトのホームページから、オーディオブックさん登録すると、2ヶ月間無料になるっていうね、
うん、
通常1ヶ月のところ倍無料になるっていう、とんでもないキャンペーンがありますので、はいはい、それをご利用いただいて、クーポンかな、ご利用いただいて、何ですか、フルーツバスケットっていう。
そのまま有料期間で。
そうですよ。突入しちゃったらいいですよ。
思うツボですよ。
思うツボですよ。でもね、有料期間ね、有料期間?有料会員になっておいた方が、ちょっと得をします、今後。
お、
何かは言いませんけれども、
うん、
ま、無料期間を利用してね、有料版聞いていただいても結構なんですけれども、
は
いはいはい、ですね、今後、ちょっとした企画を考えています。
お、
何かは言わないけれども、決まってないわけではないです。決まってはいる。決まってるけど、なんかね。何か渡航するんじゃないかなという企画がありますので。
はい。
で、何ですか?フルーツバスケットですか?
フルーツバスケットですよ。
アニメ、漫画、アニメの。
アニメも漫画も。
ある。下平さんにご紹介いただきましたけれども、和田は見ていないんです。うん、なぜならば、すごく泣くんでしょ?
泣く。
毎週泣いちゃうんでしょ?
泣いちゃった、
そんなのを今見ちゃった日にはですね、和田は心が折れるどころか粉砕されてしまうので
大丈夫です、あと1期残ってます。
だって今ね1期も残ってるんでしょ。そんなことやったらもう僕は何だか36回分ですか、コッパみじんですよ、
はい、いやいや大丈夫大丈夫、最初の1期は多分大丈夫、
心が粉末になりますよ。
ほんとね、1期はねまだキュンキュンキュンキュン
キュンキュンなの。だって今ね、
うん、
子供たちがね、僕塾の先生やってるって再三言ってますけども、
うんうん、
もうね、受験勉強に本格的に取り掛かってるところなんですよ。
うん。
で、特にうちね、小学生の時から見てるので、
うん。
あのちっちゃかった、まあ、小学5年生から見てるので、小学5年生であんなちまちまちまちま言った子たちがもう中3で受験で一生懸命勉強してるのかって思うとね、ただでさえもうね、うん、おじいちゃんね、涙腺が緩んでるの。
うん。
でもよく頑張ってるね、なんて言うわけにもいかない。まあ、頑張ってるんですけど、ね、うん、毎回毎回、いいよいいよって言うわけにもいかないので、
はいはい、
お前たちはまだまだ足らんっていうふうに言わなくちゃいけないので、うんうん、もうね、心に負担がかかって負担がかかってしょうがないのよ。
うんうん。
そんなところであなた、そんなキュンキュン物語見てごらんなさいよ。ねえ、ハラハラハラハラハラって和田はね、粉になっていきますよ。なのでね、ちょっともうちょっと待ってからと思っておりますけども。
では、3期が終わったら、生き身をしてください。
そうね、受験が終わったら、3期が終わって、受験が終わってってなったらば、そうそう、それでね、231回でね、はい、漫画の話をしたんですけども、
うん、
ね、ラジオネームはっちゃんさんからもこんなメールをいただいておりまして、
はい、
こんにちは、番組で紹介されていたイチャイチャするとお金が湧いちゃう2人の話読みました。でも話も可愛くて最高でした。時は先生に自作も楽しみにしているとお伝えください。早く読みたいなーっていうメールをいただきまして、
はい、
これはですね、ありがとうございます。イチャイチャするとお金が湧いちゃう2人の話っていうのをね、和田がネットで見つけまして、う
ん、はい、
ツイッターで公開してるのかな、あとピクシブとかね、
うんうん、はい、
あまりに可愛いので、作者の方にご連絡申し上げて、はい、ちょっとメッセージをもらうっていうね、
うん、すごいことしましたね、
うん、声で出演するの恥ずかしいからって言ってあのじゃあ僕あの手紙書きますんで質問事項いきますんでそれに答える形でって言ったら、すごくいっぱい忙しいと思うのに書いていただきましてね、
はい、
でそれをね、あのはっちゃんさんもお読みいただけて、絵も話も書けて最高でしたと、
うんうん、
でそれをですね、またですね、時和さんにですね、こんなメール来たんですよって言ってね、お話ししたんですよ、
はい、
あの読んで可愛かった最高でしたって言ってましたよ、はーって言ってましたからありがとうございますって、あの2巻が出るように皆さんが応援していただければ第2巻が出ますので頑張りますって言って、今一生懸命書いてくださってるそうなので、ぜひ皆さんいろんなところで応援して、はい、どっかで目に触れたらね、はい、時和さんも、うん、はーっていちいち言ってると思いますから、うん、ぜひともですね応援してみてください。
はい、
それからですね、この間ですね、私また猫の病院というところにね、取材にインタビューに行ってまいりまして、はいはい、
うん、
猫専門の病院のね、有本先生に、インタビューして、はい、お話を伺ってきたので、いろんな方からね、反響がありまして、
うん、
例えばですね、桃哲太さんからはですね、動物病院に行ったことがあるため、獣医さんの話、大変興味深かったです。ありがとうございます。なんていただいたんです。こちらこそありがとうございます。はい
は
い、
ありがとうございます。
それからですね、本職の方からもいただいたんですよ。
お、
和田さん、下寺さん、はじめまして。オーディオブックでそんなプロジェクトと出会い、通勤時間に聞くのを毎週楽しみにしております。私は北海道で働く牛の獣医師です。第236回を拝聴し、隠れリスナーだった私ですが、ついに初投稿するに至りました。前回の番組内で学生時代大変だったことはという質問がありましたが、私もすぐに3週間の農場実習が思い浮かび共感しました。今はご縁があって農場実習をしたその町で、酪農家さん向けの牛の繁殖管理のお手伝いをする仕事をしています。ペット病院とはまた違ったジャンルの仕事ですが、酪農家さんにも支えられ楽しく仕事をしています。私の妻も犬猫の獣医師ですので、第236回を聞いてもらおうと思ってます。感想等またメールさせていただきたいと思います。下平さんの告知の途中に聞こえたワンちゃんの声には笑わせてもらいました。そんなプロジェクトの皆さんのおかげで、少し退屈だった通勤時間がとても楽しいものになりました。これからも応援していますといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そう言って ていただけると本当にね、やった甲斐がありましたっていうかね、うん、やってる甲斐があります、うん、通勤時間北海道はね、はい、遠いんでしょ、通勤するのに長い時間がかかるんでしょ、だって広いもん、うん、北海道、
うん、
場所にもよるとは思うけど、
はいはい、
ね、その時間が楽しいものになったなんて言っていただけるとですね、もうちょっと涙腺緩んじゃう感じでありがたいなと思っておりますけれどもですね、
はい、
はい、メールをいただいた方、ラジオネームが、はい、ケビョウさん、
はい、
ラジオネームケビョウって書いてありましてあのですね、はい、獣医師さん、牛の獣医師さん、ケビョウって名前はやばいんじゃないかどうなんだ、まあまあ、奥さんも犬猫の獣医師やってるんでしょ、
仮ですから、
仮だけど
病ではない、病ではない、
どうなんだろうか、獣医師のラジオネームとしてケビョウっていうのはそういったですね、楽しいメールをいっぱいいただいておりますのでね、
はい、
あの番組内でなかなかお読みする機会がなくても我々ね、必ず全部目通しておりますんで、
はい、
またですね、いろんなことありましたらば送ってください、あのね、日常生活で起こったおかしいことでもいいですよ
はい、
あの
ニヤニヤしながら見てます
またね、この間和田の日常生活でもおかしいこと起こったから、久しぶりにですね、
はい、
まあ、温泉というか、まあ、シティ温泉、街の中の温泉、
うんうん、
ね、スーパー銭湯ではなく一応温泉が湧いてるよってこれ言ってきたんですよ、はいはいはい、温泉ってね、人間模様がいっぱいねですね、まずね、可愛いね、兄弟がいたの、
うん、
小学校1年生と幼稚園児ぐらいなのかな、お兄ちゃんと妹でね、まあまあちっちゃい子なので男湯の方に妹さんも入ってるんですよ、
はいはいはい、
でね、冷水浴ってあるじゃないですか、冷たいやつ、
うん、ありますね、
あそこにね、お兄ちゃんが妹を連れて入ろうとしてるんですよ、
うん、
でもね、妹は冷たいからやだって言ってるんですね、
うんうん、
でお兄ちゃんがね、一生懸命ね説得してるの、
うん、
何々ちゃん、一人でシャンプーもできなかったけど頑張ったらシャンプーできたでしょ、だから冷たいお水も頑張ったら入れるから、体にいいから入ってみよう、頑張ればできるって言ってね、一生懸命言ってる
かわいい、
そのね、お兄ちゃんはね、膝まで入って冷たいって出てちゃいましたけども、うんうん、おいお兄ちゃん思いましたね。それからね、おじいちゃんとね、これ中学生ぐらいの男の子かな、やっぱりね、うん、冷水浴に入ってるんですよ、
はいはい、
でね、おじいちゃんがね、ちょっと耳が遠いらしくって、
うん、
その中1の男の子がね、夢を語ってるんですけど、ちっとも通じないんですねなんか中1の男の子はね、音楽に興味があるらしくって、音楽、音響なのかな、
はいはい、
それに興味があって、おじいちゃん将来お前は何やりたいんだって話を聞いていると、
うんうん、
その男の子がね、東京に行って、音響メーカーに勤めたいんだなんて言ってるんですよ。
へぇー。
そうだね、おじいちゃんね、聞こえないんでしょうね。温度を取りたい？
なんで？
そのうちね、おじいちゃんがね、出て行っちゃったんですよ。
はい。
冷水浴からね。はい、で、男の子が、おじいちゃんまだ入ったばかりだからもうちょっといようよって言ったら、おじいちゃんがね、ああ、そうだけど、これ以上入ってると、おじいちゃんそのまま冷たくなっちゃうからな。いや、笑えない、笑えない、おじいちゃん、それは。笑いながら寝てて行きましたけれども。
すごい。
すごいぞ、おじいちゃん。やっぱね、もう体を張ったギャグですよね。おじいちゃん、このまま冷たくなって戻んなくなっちゃうからな。
うーん、
そういった様子をね、
はい、
見ることができるのが、温泉、お風呂のいいところですからね。
はい、
そういった経験をね、なさった方々。もちろん番組の感想でいいんですよ。ね、はい、そんな面白いやつらばっかりじゃねえよっていう方はですね、はい、番組聞いていただいた感想をね、お寄せいただいて。じゃあそんな感想をお寄せいただくメールアドレスと下寺さんからお願いします。
はい、この番組そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakk@ 数字で 0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にもそんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、国 ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダーゆうなさんの日常を赤裸々に綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい、
それじゃあですね、有料版の方では先ほども申し上げました通り、うん、もうちょっとね、
はい、
具体的に、うん、夢に出てくるものが象徴するもの、
はい、
そしてそれを間違えて使うとどういうことになるかという話はですね、
はい、
もうね、この後有料版で僕下平さんに怒られる気がするの。
ん？
パソコン通じて殴られる気がするんだ。
おー、
でもそれが
殴れるの？
店長だからね。それではそんない雑貨店無料版の方は今週はここらで閉店のお時間にしたいと思います。そんない雑貨店、お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。iPhone なので iTunes でも聞けるのですが、バックヤードのお話を聞きたいので有料会員のまま聞いています。320何を見ている、
随分やったな我々。
231回の配信で漫画のお話が聞けてとてもためになり面白かったです。バックヤードでフルーツバスケットの話を聞いて思わずメールしてしまいました。